ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyo 2019年7月29日、月曜日は、私、円高、1時間日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。干ばつの脅威は食料価格に影響を与える可能性があるについてお伝えします。インドネシア政策研究センターのガル・オクタニア研究員は、食料品価格に影響を与える不作につながる可能性があるため、政府は干ばつの脅威を本当に克服する必要があると述べました。ガルフ・オクタニア氏は、日曜日にジャカルタで受け取った声明の中で、不作の脅威はインドネシアのほとんどの地域で起こった乾季による干ばつから切り離すことはできないと述べました。このため、政府は食料価格の高騰の可能性を認識していなければなりません。それでは次のニュースです。インドネシアの副大統領はタリバンの副指導者ムラ・アブドゥルガニ・バラダルの訪問を受けるについてお伝えします。インドネシアのユスフ・カラ副大統領はタリバン創設者の一人で副首相のムラ・アブドゥルガニ・バラダル氏から訪問を歓迎しました。2019年7月28日日曜日に LLE の編集者が受け取ったリリースでは、ムラ・アブドゥルガニ・バラダルは7月27日土曜日に副大統領の邸宅にいたと言及されました。副大統領は昨夜レッド・マスディ外務大臣が同行した会議で、インドネシアはアフガニスタン政府やタリバンを含むアフガニスタンの平和プロセスに関与するすべての関係者と常に連絡を維持していると述べました。この連絡はすべての当事者の信頼を維持し、和平プロセスを前進させるために非常に重要です。インドネシアはまたアメリカ及び他の当事者と連絡を取っていると言われています。それでは次のニュースです。産業省はインドネシアの若い起業家の数を増やすことについてお伝えします。産業省はクリエイティブ産業の分野で若手起業家の数を伸ばし続けることを決心しています。この努力は国民経済への積極的な貢献を支えながら、国内の創造的な経済成長に二重の効果をもたらします。産業省の中小多種多様産業のガティ・ウィバー・リンシ局長は日曜日にジャカルタでの声明を通じて、創造的経済の発展のためのスペースを提供することができる様々な イベントに焦点を当て積極的に実施すると述べました。インドネシアの中にはクリエイティブビジネスインキュベーターとベリークリエイティブ産業センターの起業家精神開発プログラムのキックオフとしてのクリエイティブトーク活動があります。ガティ局長によるとジョクジャカルタでの組織化に成功した後2019年7月23日に産業省は東ジャワ州のスラバヤで起業家精神育成インキュベーターイベントを再開します。それでは最後のニュースです。9つの外国航空がバリ島に入国することについてお伝えします。ブディカリア・スマディ運輸大臣はバリ島を訪れる観光客の数を増やすためにバリ島のムラハライ空港を収容人数を増やすことを目指しています。計画では9社の外国航空会社がバリ島に就航する予定です。このため運輸大臣は空港で何が改善されるべきかを検討しながら多数の関係者との会合を聞きました。ブディカリア・スマディ運輸大臣は公式声明の中で特に国際線のために発着組の追加が行われていると説明しています。このため国際線は戦略的な時期または最盛期に優先的に離着陸することになります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は違法船の沈没はまだ抑止効果を与えていないについてお伝えします。インドネシアの海域で違法に漁業を行っている漁船を沈没させる懲罰は外国の漁師をまだ抑止できていないようです。海洋水産省は最近6隻の外国漁船を捕獲することに成功しました。3隻のフィリピン船が違法行為のため2つの異なる水域で逮捕されました。3隻の船とベトナム国籍の36人の乗組員は周備よく確保され、バタムの水産公務員調査官による調査のために水産資源監督基地に護送されました。一方フィリピンからのポンプボート型の3隻の船は11人のフィリピン国籍の乗組員とともに北スラウェシ州のビトゥン海洋漁業資源管理基地に連行されました。このベトナムとフィリピンからの船の捕獲はインドネシア海域での違法行為のために海洋水産省によって捕獲された船の数に増えられました。少なくとも2019年1月から7月末までの間に海洋水産省は43の外国漁船を捕獲することに成功しました。違法漁業法に従って加害者は最大6年の懲役と最大200億ルピアの罰金に直面する可能性があります。捕獲された船はオークションにかけられたり法律上の効力があれば沈められました。しかしながら競売にかけられた密漁外国船は同様の犯罪のために再び使用される可能性があるので、海洋水産省は違法な船を沈める方が好ましいです。海洋水産大臣であるスシープジャスティ大臣はかつて違法漁船が入国するための価格として1億ルピアから5億ルピアで競売にかけられたことを明らかにしました。一方彼らの利益はインドネシアの領土で1回沈むことによって10億から20億ルピアに達します。これは彼らの活動が本当に国に害を及ぼしていることを意味します。インドネシアの海域で違法漁業を行っている外国船を沈没させるという決定は正しい選択とみなされています。しかし実際それは抑止効果をもたらしているとは思われません。これは最近海洋水産省によって行われた 大法によって生命されています。罰を与えることに加えて外交の方法も強化し、関連する国々が他国の水域での違法漁業の危険性やその国の外交関係にまで及ぶ法的結果について国民に教育するようにする必要があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日はグナワン・モハマドは1941年7月29日に生まれたことから始めます。グナワン・モハマドはインドネシアの詩人、エッセイスト、脚本家、編集者です。彼はインドネシアの雑誌テンポの創設者であり編集者でした。グナワン・モハマドはインドネシア政府に対する批判家であり、彼の雑誌は彼の批判により定期的に取り集まりを受けました。彼は1998年のチーピジ国際報道自由賞、1999年の国際編集著書ダン・ラフィッド賞など、ジャンナリーチームの作品で多くの賞を受賞しています。次に1957年7月29日、国際原子力機関が設立されたことについてです。国際原子力機関は平和的な方法で原子力の利用を促進し、軍事目的の利用に対抗することを目的として、1957年7月29日に設立された独立州機関です。国際原子力機関の本部はオーストラリアのウィンにあり、137カ国で構成されています。2005年10月7日当時の国際原子力機関とその事務所長ムハマド・エル・バラデは、核兵器の拡散を制限することへの貢献により、ノーベル平和賞を受賞しました。最後に2010年7月29日、タイガーサミットがロシアで開催され、国際タイガーデーとして記念されていることについてです。国際タイガーデーは、トラの保全活動に関する意識を高めるための毎年の記念日です。毎年7月29日に記念されるタイガーサミットは、2010年に初めてサンクトペテルブルクで開催されました。この記念日の目的は、トラの生息地を保護するための世界的なシステムを促進し、トラの保全問題に対する国民の意識を向上させることです。今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。
saja masa lalu. Ku nikmati hidup saat ini. Jangan khawatir yang akan terjadi nanti, selama ada cinta di hati. Saja masa lalu, ku nikmati hidup saat ini. Yeah, jangan khawatir yang akan terjadi nanti, selama ada cinta dia, selama ada cinta dia, selama
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はナイフのスラマアダチンダでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回は ASEAN スクールゲームズ2019年はボルブドゥルで中央ジャワ州知事によって閉鎖されたことについてお伝えします。2019年の ASEAN スクールゲームズはインドネシアの優勝に総合優勝をもたらしました。インドネシアは43の金メダル、34の銀メダル、25の銅メダルを獲得し、合計102のメダルを獲得しました。2位と3位にはタイとマレーシアが続きます。7月24日水曜日にマグラン地区のボルブドゥル寺院のルンビニ公園で行われた2019年 ASEAN スクールゲームズの閉会式は正式に中央ジャワ州知事のガンジャラ・プラノウ氏によって閉会されました。閉会のスピーチでガンジャラ・プラノウ知事は ASEAN スクールゲームズというイベントへの参加、そしてイベントを支援してくれた委員会とボランティアの皆さんに感謝の意を表しました。ガンジャラ・プラノウ知事はまた全ての受賞者を祝福しました。彼はまた、最も強いのは常に勝つものではなく、敗者は弱いものではないと思い出させました。 ASEAN スクールゲームズ2019年は本日終了するかもしれないが、一体性と友情は確立され続けるであろうと述べました。ガンジャラ・プラノウ知事は参加者たちがこの分野で競争するだけでなく、開催地に戻った時にスマーランとインドネシアについての良い印象をするために、主催都市の文化を知るように求められていました。一方、イマム並びスポーツ青年大臣を代表する青年スポーツ省の少年育成総局長は、スポーツは特に若い世代にとって人間関係を改善するための戦略的集団となったため、スポーツを通じて ASEAN 諸国間の協力を改善できると述べました。彼は ASEAN スクールゲームズは ASEAN 加盟国の高校生選手のための年次マーチスポーツイベントであり、 ASEAN スクールゲームズ評議会の権限の下で開催されたと伝えました。一方 ASEAN スクールゲームズ評議会の技術委員会の議長であるオン・キム・スン氏は、インドネシアは大会の前と最中に既存の問題を解決できると述べました。オン・キム・スンは ASEAN スクールゲームズを最大限に開催して、インドネシアに感謝の意を表しました。彼は多くの会場を訪問すると主張し、主催者がこの毎年恒例のマルチイベントスポーツでの競技の価値を示したので、インドネシアのやり方に感銘を受けました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
聴きいただいた歌は、ユカタマダのサキッニャトゥディシニでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソナインドネシアのコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、そのインドネシアの時間です。今日は西カリマンタン州の パール・ヤマン国立中高園オーグを紹介します。パルン山国立修行園は西カリマンタン州の北カヨン地区とクタパン地区に位置しています。この国立修行園にはインドネシアの国立修行園の中で最も充実していると言える生態系があります。そこには高さ1116メートルのパルン山があります。そのためこの国立修行園はパルン山国立修行園と呼ばれています。パルン山国立修行園は最も貴重な生物多様性保全地域の一つで、マングローブ林、湿地林、冷淡湿地、淡水湿地林、熱帯林、中年に霧に覆われている山林など、高く評価されるさまざまな種類の生態があります。この地域の約 65% は、まだ人間の活動に邪魔されておらず、動植物の群生地が数多くある原生林の形態を保っています。パルン山国立修行園にはルブバチ、バットバラ、リアンブラサ、ブキプラマスの4つの優れた観光地があります。この国立修行園を訪れるには、飛行機または回路を使うことができます。飛行機でのアクセスは、ポンティアナからクタパンまで約1時半の移動です。それから、シリンサを使って約5時間かけて、スカダナまたはメラノ湾に進みます。回路を使った場合は、ポンティアナからメラノ湾まで直行で約90時間かかります。パルン山国立修行園に入るには、国内観光客は1人当たり1000ルピア、外国人観光客は1人当たり1万ルピアのチケットが課金されます。撮影機器を持参する場合は、カメラの場合は2500ルピア、ビデオカメラの場合は2万5000ルーピアの料金が必要です。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Pelik waktu demi waktu. besar. Dia pasti pikir kamu, walau kau tak tahu. Hingga di ujung malam, engkau menyusuri jalan bersamanya. Senja hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
今お聴きいただいた歌は、イクバル・ラマダンのリンドゥ・センディリアンでした。インドネシアより世界へお届けしているボイス・オフ・インドネシアです。次は、インドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
ボイス・オフ・インドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRE 海外放送局 Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力で提供しています。今回は、minum obat 3 kali sehari、日本語で1日3回薬を飲むについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずは minum obat 3 kali sehari、日本語で1日3回薬を飲むの会話を聞いてください。今回はトニさんは病気で医者に検査されました。彼は今薬局で薬を買います。
Bapak Tony?
Ya, saya.
Ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan.
Baik, berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
3 kali sehari, semoga lekas sembuh.
Terima kasih.
Listener の皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。や、さや。や、さや。日本語で、はい、私です。はい、私です。Ini obat untuk Anda. Ini obat untuk Anda. 日本語で、これはあなたの薬です。これはあなたの薬です。Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. 日本語で、これは下痢薬で、これは吐き気薬で、これはビタミンです。これは下痢の薬で、これは吐き気の薬で、これはビタミンです。Minum obat ini setelah makan. Minum obat ini setelah makan. 日本語で、この薬は食事の後に飲みます。この薬は食事の後に飲みます。Berapa kali sehari saya harus minum obat? Berapa kali sehari saya harus minum obat? 日本語で、一日に何回薬を飲めばいいですか？一日に何回薬を飲めばいいですか？Tiga kali sehari. Tiga kali sehari. 日本語で一日三回飲みます。一日三回飲みます。Semoga lekas sembuh. Semoga lekas sembuh. 日本語でお大事に。お大事に。Antibiotic. Antibiotic. 日本語で抗生物質。抗生物質。あなたが一定の時間内に何かをする頻度を聞きたい場合は、berapa kali sehari? 日本語で1日何回ですか? berapa kali seminggu? 日本語で1週間に何回ですか? berapa kali sebulan? 日本語で1ヶ月に何回ですか? berapa kali setahun? 日本語で1年間に何回ですか? などのような質問から聞くことができます。続いて、薬を飲むことの指示を提供することは、Minum obat ini tiga kali sehari。 日本語で、この薬は1日3回飲んでください。 Minum obat ini sebelum makan。 日本語で、食事の前にこの薬を飲んでください、などのような表現を使用することができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Bapak Tony? Bapak Tony?
Ya, saya.
Ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan.
Baik, berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
3 kali sehari. Semoga lekas sembuh.
Terima kasih.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
Semesta membiru dengan
聞いただいた歌はランのクラリックパンテでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次は音楽の広場を主体します。
ボイスオフインドネシア、
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲ジュイタマラムをご紹介します。このクロンチョン曲は音楽愛好家、特にインドネシアのクロンチョン愛好家にとって珍しい歌ではありません。このイスマイル・マルゾキが作曲した曲は軽くてモダンなクロンチョン音楽でパクシーバンドによって再び歌われていました。イスマイル・マルゾキはこの曲を美しく詩的な歌詞で書いていました。この曲はある女性への男性の憧れで、男性がその女性にまた会いたいと願うと語っています。それでは皆さん、最後はパクシーバンドが歌ったジュイタマラムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Engkau gemilang malam cemerlang bagaikan bintang timur sedang mengembang tak jemu-jemu mata memandang. Aku namakan di kau cinta malam, sinar matamu menari-nari langsung menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah Juita malam, siang
masuk merangkap. Apa daya asmara sudah melekat. Cumita malam, siapakah kerangan tuan? Cumita malam, jari bulan. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita.
Of Indonesia.
Pantai memanggilmu, santailah dulu sejenak kawanku. Tinggalkanlah semua masalahmu. Bisik pasir deburan ombak temani semesta membiru. Dengarlah, santailah dulu sejenak kawanku. Tinggalkanlah semua salahmu. Bisik pasir deburan ombak temani semesta membiru. Dengarlah, pantai memanggilmu.
Apa yang kau cari ada di luar sana?
Ada di sana.
Bercandaria,
santailah dulu sejenak kawanku. Tinggalkanlah semua masalahmu. Bisik pasir deburan ombak
temani semesta membiru.
Bisik pasir deburan ombak temani semesta membiru. Dengarlah, oh lihatlah, dengarlah, pantai memanggilmu.
Voice of Indonesia.
di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain.
Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu yang baru.
Aku pun terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu. Aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。 最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiceindonesia、メールは voice@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。